予習をしたので良、うん、かったんですけど今回は、
うん、
ただ予習がそんなに好きじゃないので予習せずとも立ち向かうっていう方法もありなんじゃないか説を私は唱えたけど、
うん、
だったらクラシックじゃなくていいじゃんって
言ったよね。いや別にね、うん、いやだからなんていうの全然いいんだけど
瞬発力だけ聞く
なんていうんかな、いやそれはもう別に人の好みでもあるから、うん、どう聞いてもいいんだけど、だから言ったんだけど、逆に俺は瞬発力で1時間20分も椅子に座って聞くっていうことがまず俺はできないし、そういうものとして作られてないからそもそも曲が、
うん、
だからそのミスマッチっていうか、そのミスマッチをあえて選ばなくてもいいんじゃないかなと全然思う。
だったらクラブに行けよっていう、
ね、うん、クラブにはクラブの良さがある、
うん、
で、まあ、少しそこの話をしとくと、さっきちょっとミニマルミュージックの話したみたいにさ、
うん、
時間的なプロセスの中で出ている鳴っているものっていうのをさ、
うん、
あらかじめこう知っていたり、
うん、
あれ曲全体のことっていうのをある程度こう把握した上で実際にそれがこう積み上がっていく、立ち上がっていく、形作られていくプロセスの中で、
うん、
鳴っている今鳴っている音だけじゃなくて、
うん、
鳴った音っていうのが記憶の中にあり、
うん、
しかも将来鳴るであろう音っていうのが予感されていて、
うん、
それが常に現在でさ、
うん、
過去鳴ってた音とこれから鳴るであろう音っていうのはこう常にこう結節線として今が積み上がっていくっていう、
うん、
そういう風な時間の感覚っていうのはさ、
うん、
すごいこう19世紀的進歩史観と言ってもいいんだけど、
うん、
その一つの歴史の流れの中に音を位置づけていくっていう作業じゃん、
うん、
だから自分その鳴ってる音の前にはその以前の音がの歴史があり、
うん、
そしてその今鳴ってる音の先にはこれからの音があるっていう、そういうこう、
うん、
時間感覚、
うん、
で、まあ、要はでこういう風なまさに音楽になり始めたのが、まあ、古典期っていうかさ、
うん、
古典、まあ、モーツァルトハイドンを超えてで完全にその形を、まあ、ある種ベートーベンを完成させるんだけど、
うん、
そういう非常にこう19世紀的なヘーゲル的な発展的音楽家だよね、
うん、
でブルックナーってまさにそこに位置づいている作曲家なので、
うん、
やっぱり時間の中でテーマがこう練り上げられていくっていう音楽で、最後に従って調和というのもさ、
うん、
そういう今までの過去の積み重ねが全部一つの調和したこう世界に、
まあ、じゃないとあんな作り方しないよね。
しないよね、うん、っていう
話に。覚えてなかったら最後なんて分かんない
もんね。分かんないからね。っていう風な音楽にこう なっているっていう話を。
うん、
でもう少し言うとね、そもそもその今回の休教もさ、定期演奏会のシーズンの一発目だったけど、
うん、
定期演奏会っていうのはそもそも始まったのは、
うん、
19世紀のフランスのパリのコンセルバトワールで、
うん、
コンセルバトワールのオケが定期演奏会っていうのを始めるんだよ。で定期演奏会は何で始めたかっていうと、ベートーベンの交響曲を演奏して聴くために始まったの。なんでかっていうと一回聴いてもよく分かんないからなんだよ、
うん、
でそれはだからベートーベン以前っていうかそのモーツァルトとかハイドの頃の交響曲っていうのは要するに金持ちが集まって、ブルジョワが、うん、あるいは貴族が
サロン的な、
ね、サロン的なところでまず一発冒頭に一楽章をやって、
うん、
オープニングで、
うん、
始まったワイワイと、
うん、
そしたら合間にオペラのアリアとかさ、
うん、
が入って、まあ、ちょっとじゃあ落ち着くかって言ってゆっくりした楽章をやって、
うん、
でまたアリアとか歌が入って、
うん、
でちょっと舞曲っぽいのやって、でまたなんかアリアとか入って、でワイチャワイチャワイチャした後に最後フィナーレがかかって、ああおしまいっていう、
うん、
そういうのが元々のシンフォニアっていうか、まあ、交響曲なので、
うん、
交響曲だけが1楽章2楽章3楽章4楽章とかまとまってドンみたいな、
うん、
っていうのはもっと後の世界だし、交響曲が1楽章から4楽章でまとまって一つの世界観なすみたいなのってやっぱりベートーベンとかがそういう世界観でこう作り始めたものだよ、
うんうん、
でそういう風にこうなってくるから、従ってそういう1楽章から4楽章で一貫した流れを作っていくみたいなものが、
うん、
モーツァルトの頃にはまあないよね、
うん、
でベートーベンがやっぱりこう運命とか分かりやすいけど1楽章と4楽章と同じテーマが使われる、一貫した同じテーマが使われるみたいな、
うん、
一つの一貫したこう串刺しをするクググググって、うん、みたいな音楽だったわけなのよ。 でそれで従ってこう19世紀までこう発展していくんだけど、うん、20世紀に入って出てくるそのモダニズムの音楽っていうのは、うん、そういう歴史に歴史の中に位置づけられた時間の中に位置づけられた音楽を解放するっていう、
うん、
そういうものだったので、うん、もう瞬間瞬間の響きのショックで繋いでいくみたいな、
うん、
そういう感じなの。だから、まあ、分かりやすいのはまずドビュッシーだよね、
うん、
まあ、今度のドビュッシーの、 あの牧人の午後のドビュッシーとかはまさにそうだけど、うん、あのもうそういう時間の流れの中で何かが構築されていくっていう、うん、そういうなんかあのでそのね、鳴ってる音の過去にはこういう音があっての積み重ね、もっと言うとその作品の前に別の作品があってっていう、
うんうん、
そういう、まあ、偉大な偉大であるがゆえに非常にまどろっこしい、
うん、
そしてあの束縛にもなっているそういう既存の文脈から解き放たれて、
うん、
純粋に今鳴っている音の響きにこう身を委ねて全体が成り立っていくような、
うん、
その音楽作ろうっていうことで、だからまずドビュッシーがその扉を開くとバーンと、
うん、
で時を同じくして、だからまあストラヴィンスキーとかさ、まあ、シェーンベルクも、うん、まあ、シェーンベルクはちょっと違うんだけど、あのもっとよりドイツ音楽的な構築的なものなんだけど、あの開いていくと、
うん、
だから20世紀の音楽は基本的にそんなあの一回初めて聴いてね、おすげえみたいな、
うん、
いうな音楽の方にどちらかというと実家しか向いていくわけよ、
うん、
でだからあの急遽は今回あの6月に取り上げるショスタコーピッチも、うん、だから社会主義リアリズムって基本的にそういう音楽だよね。プロレタリアートが、
うん、
労働者が聴いて一回でこう理解でき、
うん、
すごいっていうもので、そういうなんかあの前もって文脈を踏まえておかねばみたいなやつはもうそれ、うん、あのブルジョワ的だから、
うん、
ダメっていう形式主義的って言われるんだよ、あの社会主義においては形式主義的だっていうのが批判の言葉なんだけど、あのそれは形式主義的ですね。
へえ、え、形式主義じゃないものは何なの？
いや、あのね、これはねちょっとね、その話を始めると結構大変になって、というのはあの形式主義っていうのは、うん、あの美学てか哲学の領域における形式主義っていうのはもっと長い伝統があるんだけど、うん、今の言ってるのは社会ソビエト社会主義の中での、
うん、
結構独特な文脈における形式主義っていう言葉で、
うん、
それをあのヨーロッパっていうかその ブルジョア 西洋ブルジョアに対主義に対して、
うん、
その言葉でもって批判するっていう、そういう独自のルールで使われた言葉だからちょっと意味が違うんだけど、歴史的文脈を踏まえて素養がないと理解できないっていうのが、
う
ん、もう典型的に格差社会なんだよそれは、
うんうんうん、
あの
そうね、
うん、だからヨーロッパの芸術って全部そうなの、ね、ヨーロッパの絵画なんて全部そういう伝統で、うんうん、そのこれあのキリスト教の絵画を見るにしてもそこには習字学的なね、
うんうん、
背景が全部あって、うん、あこれは白百合ってことはこれマリアの肖像王とかさ、
うん、
あこれ持ってるこれ蛇ってことはこれ欺瞞の象徴でみたいな、
うん、
そういうこう習字学的勉強をしてる、
うん、
あの貴族とかブルジョワの子供たちがそういうのをひたすら習字学って形で勉強するわけだよ、
うん、
で習字学を勉強しているその文脈を持っている人から見ると、
うん、
単に現れている感性的な、
うん、
あの感覚を超えたものがそこに立ち現れてるっていう、
うんうんうん、
そこに精神性がある。精神性ってそういうことだから、
うんうん、
あの感覚だけでうわー綺麗みたいなものの先に、
うん、
もっともっといろんなことがあるよっていうのが精神性、
うん、
その意味で感覚っていうのにとらわれない、感覚に惑わされない、
うん、
一見綺麗に見えるけどでも実はこれは欺瞞でねとか、
うん、
一見これは綺麗に見えるけどそこにはあのこういう恐怖もあってねみたいなものが豊かさとして出てくるわけじゃん、
うん、
でもそれは文脈を知ってないと分かんないという意味では、
うん、
文脈を知ってる人と知らない人っていう差を生んでるわけだよ、
うんうんうんうん、
でそれを当然ながらさ共産主義はさ、
うん、
乗り越えるわけじゃん、
うん、
でも格差がない社会に行くわけだから、
うんうんうん、
すると
聞けば分かるっていうものに、
うん、
でじゃないとダメなの、うん、
で実際ソビエト連邦はさ、
うん、
みんなボリショイバレエとかさ、
うん、
オーケストラの演奏会がもうみんなに配られるわけ、演奏会のチケットが、だからお金持ちだけが行けるもんじゃなくて、
うん、
みんなが等しく享受する、
うん、
まあ、
な
るほど、万人の芸術なわけよ、
うん、
だからそこに行っていやこれちょっとブルックナーとか演奏してさ、ちょっとこれ文脈踏まえてないとちょっとみたいなやつは、
うんうん、
形式主義的だよそんなもんアウトじゃんみたいな、やってたけどねブルックナーの8番とか、うん、ムラビンスキーとか、 まあ、それはともかくとして、まあ、そういう風な、うん、その一回行ってねすごいみたいな感じっていう風に20世紀の音楽は なりはした、
うん、
だけどでもやっぱり俺春の祭典、まあ、スラビンスキーのね春の祭典とかでも、うん、やっぱり曲知ってた方が面白いと思うけど、うん、それが全部ね今回のブルックナーみたいにさ、
うん、
あの楽曲分析的なものじゃなくても全然よくて、うん、楽曲分析で全てが分かるっていうのはこれすごく狭い世界観なので、あの楽曲分析だけでは全然ないんだけど、そういうあらかた曲について、まあ、いろんな文脈っていう、
うん、
それぞれの曲が持ってる文脈っていうのがある程度そのあると、その曲がなんていう どう価値があってどう面白いのかっていうことはやっぱこう実際の実演を聞く上ではやっぱ結構大事なポイントじゃないかと思うけどね、
うん、予習大事予習が大事、
まあ特にまあ、あとクラシックはさやっぱり言うてもドイツ音楽じゃんまだ、
うん、
あのそうじゃない演奏会がヨーロッパでたくさんあるにしてもさ、うん、まあ、特に福岡とかだったら、まあ、今年はだいぶ違うけどでもドイツ音楽結構やるじゃない、だからそういう意味でもなんかあのある程度もう少しこうあった方がいいんじゃないかとは思うけど、
ね、何を
いやあの予習的なものをするとい
やまあおかげで今回のブルックナーは面白かったから。
そうでしょ、たまに聞いたマーラーとかもそうでしょ、だって、
うん、マーラーは予習しないと全然分かんなかった、
分かんない
長いし、
でもっと聞くとね、やっぱ複雑だし、予習をしてこれはちょっと俺の感覚だけど、予習をして予習っていうか予習って言い方もよくないんだけど、なんていうかな、やっぱ曲についてある程度どういうものかをあの踏まえた上でやっぱ実演を聴く方が、うん、全く知らない曲を初めて聴くよりもはるかに感銘が高いけどね、うん、
そう、
あそうでもない、
いやわかんない、今まであの
してないからか、
そのストロングスタイルでほぼやってきてまあそれなりに楽しかったんで、
ああそっか、なんかその意味で言うと俺は多分そういうその瞬間的な快楽 の快楽度数が高くないんだろうねそれよりはやっぱり関連的なあのレベル、関連的な次元でのあの快楽アドレナリンの出方の方がやっぱりもう圧倒的にすごいので、
うん、
そっちにやっぱりこう感銘を受ける、時間表現が俺全般的に好きだからね、だから映画と同じだと思って見てるんだよね、
うん、
クラブって映画じゃないじゃん、
違う、
鳴ってる瞬間だけの音だから、
うん、
だけど映画ってさちゃんとこう時間の中に累積する何かじゃん、
うん、
でそういうものとしてクラシックをやっぱり聴いてるから、うん、なんか そっちの感銘なんだよね、
うん、うん、両方あるんよ私の中にだってまあまあすごい楽しかったです、ではまた全然終わらせ方が分かんない、
なんかこうおしまい的なさ、うん、何かがあった方がいいんだよね、
あ絶対無理、
今何でもいいん
だよ、ズパパズパパみたいなやつでしょいや無理だよそんなの
みたいなのがあってもいいんじゃないかと思いますけど、
ありません、では皆さんさよなら